読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話。この番組は読売新聞の中の人をゲストに迎えてニュースな話題をお届けするポッドキャスト番組です。皆さんこんにちは、読売新聞の山根です。今日はですね、グルメ系ということで、読売新聞オンラインの食のコーナー、読売グルメ部食のコラムで連載している食べ歩き企画ですね、ラーメンは芸術だを担当している英字新聞部の森太編集員をお招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。で、まあ早速なんですけど、まあどうしてですね、この英字新聞部の編集員の方が読売新聞オンラインでラーメンの連載をしているのかっていう、そもそものことを教えてもらいたいんですけども。
あの2つありまして、はい、1つはあの日本のラーメンの魅力を世界に発信したい、はい、
まあそうですね、海外でも相当人気があるみたいですからね。
そうですね、
外国人観光客の人もね、ラーメン食べに来てるってありますもんね、
はい、でもう1つは、私はあの英字新聞のウェブサイトを担当してるんですが、はい、そこのページビューを伸ばしたいということで始めました、はい。
読売新聞でそのジャパンニュースっていうその英字の媒体を持ってますけども、そちらのサイトで紹介してるってことですよね。
あ、そうです、はい、あの最初に始めたのは英語版。
あ、英字から始まってるん
ですか。そうです、あの、ラーメンオブジャパンというタイトルで、はい、2020年の、10月から、スタートしまして、うん、これまで55店舗紹介してきています。
あ、そうなんですね。
で、日本語版は、うん、あのラーメンは芸術だ、うん、ということで、2021年の、うん、はい、12月から、はい、これまで25店舗、紹介してきました。
全国各地食べ歩いてるんですか。
あの北は青森県、うん、で南は沖縄まで食べ歩いてまして、うん、タイトルがラーメンオブジャパンなので、うん、なるべく広く紹介していきたいんですが、うん、はい、なかなかのラーメンだけで、出張っていうのはさせてもらえないですから
まあね、最近はそうですよね、
で他の取材と合わせて大体行くことが多いんですね、うん、例えば今年の、まあ、5月ですと、うん、広島で G7 サミットが開かれましたので、はいはい、その取材に行った帰りに尾道に寄って尾道ラーメンを取材したというような感じで、はい、いろいろあちこちで取材してます。
なるほどね。そもそもその森さんがそのラーメンにハマったきっかけというか、ラーメンをもう記事にしようと思ったきっかけは何なんですか。
もともとラーメンが好きっていうのもあるんですけど、はい、世界のその Google 検索で、うん、ラーメンジャパンというキーワードの検索がすごく多いんですね。
へ
ー。で、私英字新聞に2020年の6月に、まあ、来たんですけれども、はい、で、まあ、ウェブサイトなんかも担当するようになって、うん、この、まあ、ラーメンジャパンっていうキーワードのコーナーを作ったら、うん、すごく読まれるんじゃないかと思いまして、はい、それで、まあ、それをきっかけにして、うん、始めたっていうのがきっかけですね、
はい、
でもう一つはやっぱりロンドンにいた時に、うん、やっぱりラーメンブームだったんですね。
いつぐらいに。
私がいたのは2015年から2018年まで、はい、ロンドンに行って、まあ、欧州総局長という立場で、はい、まあ、ヨーロッパのニュースを中心にカバーしてたんですが。
なるほどね。それは要するに読売新聞の国際部のっていうことですかね。
あ、そうですね、はい、でその時にやはりいろんなところで日本のラーメン屋さんがありますので、うん、まあ、食べてたんですけれども、ヨーロッパは豚骨ラーメンが多いんですね。やっぱり味が分かりやすいっていうか、はいはい、豚骨ラーメンってパンチがあるので、はい、外国人もこう、うん、美味しいと感じるパンチがあるラーメン。
じゃあその外国の人ってどっちかというと醤油ラーメン、塩ラーメン、豚骨ラーメンっていろいろありますけども、豚骨が結構好きな感じなんですか。
豚骨が圧倒的に人気だと思います。
あ、そうなんですね、
ええ、ロンドンではもう豚骨ラーメンばっかりって言っていいぐらい、
一風堂みたいな、ああいうところがいっぱいあるんですか。一蘭みたいな。
そうです。それでその時思っていたのは、はい、いや日本のラーメンって豚骨だけじゃなくて、うん、まあ、いろんなラーメンがあるのになと、うん、いうふうに思っていて、日本に帰ってきて、うん、英字新聞に配属された時にですね、うん、まあ、そのラーメンとジャパンという検索が多いんだったら、うん、まあ、これをきっかけに日本のラーメンの、まあ、幅広いそのいろんな種類のラーメンをですね、うん、世界に紹介していきたい、
うん、
そういう思いで始めたっていうのが、まあ、もう一つの、
なるほど、
ね、まあ、動機ですね。
なるほどね。
で、ゆくゆくはですね、うん、記事を発信することで世界中の人が私のラーメンの記事を読んで、うん、世界のラーメンのレベルアップに貢献できればいいなという、まあ、壮大な目標を持ってます。
壮大ですね。確かにね。確かに確かに。この 英字の新聞を読んでこの店来たよみたいな、その外国人観光客の方とかも結構いらっしゃるんじゃないですかね。
いると思います。
そうですよね、
はい、割とあの世界中で読まれていて、うん、例えばあの発信した後に英字新聞にあのメールを送ってきて、うん、このラーメンの記事面白かったとかですね、
はい、
イタリア人からメールが来て、
イタリア人、
はい、でなんかよ詳しく読んでいて、
はい、
うん、自分のこれまで出た記事の中で、うん、あベスト10はこれだっていうの
すごいですね、
送ってきたんです、はい、
それこそそのウェブのニュースだったらその分析みたいなのができるじゃないですか。どこの国の人が読んでるかなみたいなのではだいたいその分析できたりしますけど、結構世界各地で読まれている感じですか。
読まれてますね。
あ、そう、
あの150カ国ぐらいで
相当読まれて
る、ね、読まれていると思います。多いのはアメリカですね。それと東南アジアですかね。
あ、東南アジアの人も結構ラーメン好きなんですか。
そうですね。
なんかあんまりピンとこないですけどもね。
マレーシアの人と話をする機会あったんですが、私がこのラーメンの記事を紹介したらすごくびっくりして読んでましたね、
う
ん、はい、
ちょっと素朴なね、ちょっと疑問なんですけども、まあ、マレーシアの方っていうと、まあ、イスラム系の方も多いじゃないですか、
ええ、
そういう方って豚骨ラーメン食べれない、
ね、豚骨は食べないですね。
食べないですよね、
はい、
そういうのはやっぱりこう醤油だ塩だみたいな。
そうです、中華そばとかですね。
あ、なるほどね、
魚介系とか、まあ、牛骨ラーメンとかそういったものなら食べられると思うんですけど、
そうなん
ですね、豚骨は食べないですね。
なるほどね、まあ、森さんね、そのいろいろ国際部で世界各地回ってたということですが、これまでどういった国行かれてたんですか。
そうですね、私特派員としてはアフリカと、は
い、アフリカのどちらですか。アフリカも広いです。
ヨハネスブルクですね。
あ、南アフリカですね、
はいはい、でそこでアフリカ大陸 のサブサハラと呼ばれる、はい、地域で全部で47カ国ぐらいを、うん、一人でカバーしてまして、
はい、
まあ、そこに3年ぐらい駐在してました、うん、時期は1999年から2002年までですね、
はいはいはい、で南アフリカとあとは欧州総局というのはどこにあるんですか。
ロンドンにありまして、ロンドン拠点にヨーロッパの取材をやっぱりやってましたね。
そのロンドン そのラーメン事情じゃないですけども、ラーメン屋さんって結構もう目立ってあっちもこっちもみたいな感じなんですか。
そうですね、私がいた頃にちょうどどんどん増えていってる感じですね。
そうなんですか、
はい、
その最近ね、その海外旅行行くと、まあ、円安の影響もあってもうお昼ご飯食べるのでもう数千円、もう下手したら1万円超えちゃうんじゃないかみたいな話聞くんですけども、うんうんうん、ロンドンでラーメン一杯って大体どれぐらいのイメージでしたか。
2500円です、ね、
そう、はい相当高いですね。
大体12ポンドとか15ポンドぐらい、はい、今レートが1ポンド183円だとぐらいだと思うんですけど、ね、はいはい、やっぱり2000円は超えますよね。
マジですか、それそのロンドン その地元の人はまあそれぐらいが適正価格だよねぐらいな感じで食べてるのか、それともまあ結構するなぐらいな感じなんですか。
それぐらいが適正だと思って食べてると思います。
あ、そうですか、
1ポンドはイギリス人ですと100円の感覚なんですね、うん、ですからまあ12ポンドと言われてもまあ日本人でいうまあ1200円ぐらい。
あ、はいはい、まあまあ確かにまあ最近まあ都内のラーメン屋さんちょっとそこそこかなっていうところはまあ1000円超えたりしますもんね。
そうです
ね、そういうなんかね、いろんなトッピングみたいな増やしていくと
ラーメン業界にはですね、うん、1000円の壁っていうのがあったんですよ。
へ
え。で1000円を超えるラーメンっていうのは、うん、よっぽどのラーメンであって、うん、もうそれを出すとかなりじゃあどんなラーメンやってんだってことで注目されてしまう
はいはい、
そういう壁があったんですが、はい、もう最近のこの物価高で、うん、今はもう1000円を超えるラーメンって全然珍しくないんですよね。
確かに、
特に東京では。
そうですよね、
ま
あ、森さんもね、その私もそうですけども、その西武本社、博多の方の西武本社に勤務してましたけれども、やっぱりその私福岡出身ですし、まあ、ラーメンといえば、まあ、豚骨ラーメンだよねみたいな。で、まあ、大体そのワンコインで食べれるのが、まあ、大体その僕のね小さい頃からのまあ相場だったんで、まあ、最近ラーメン高くなったよなっていう感覚はありますけれども、そのロンドンの話聞くとね、本当もうラーメンがもう高級ランチみたいに見えてきますよね。
そうですね、世界的にはだから今1000円を超えるラーメンって言っても決して高くはないんだと思うんですね、うんうんうん、ですから海外から来る観光客の人もすごくラーメン人気なんですけれども、うん、 やっぱり安いって感じてるんじゃないでしょうか。
まあ、そうでしょうね、
はい、
しかもその、ね、各店主さんがいろいろこだわりを持って作ってるわけじゃないですか。スープだなんだっていうのをですね、
そうですね、
そういうのを考えると1000円ぐらいでそれが食べれるっていうと、外国人観光客の人にとってみれば相当、まあ、リーズナブルだなって感じはしますよね、
う
ん、
そうですね。
なるほどね。じゃあですね、まあ、これまでちょっと取り上げたちょっとお店をですね、何店舗か紹介していただこうと思うんですけども、森さんが何かこう思い出に残っている店舗とか、ここはおすすめしたいなみたいな店舗みたいなのってございますか。
これはすべてのお店がすごく個性的でして、うん、すごく難しいんですけれどもね、うん、例えば、ヤマトンビさん、福島の
福島、ね、
いわき市のラーメン店なんですが、はい、うん、地元ので水揚げされた魚を使って、うん、スープを作ってる、
うん、
ご夫婦で経営されてるラーメン店なんですけども、うん、奥さんが魚市場で、うん、競りに参加するその権利を持ってまして、でそこで仕入れてきて、
はい、
その新鮮な魚でラーメンを作ってる。で私取材したのは処理水が放出される前だったんですけれども、うん、たとえ処理水が放出されたとしても地元の魚を使ったラーメンを作り続けていきますというふうにおっしゃって頑張ってらっしゃると思うんですね。
なるほどね。ちなみにこのスープっていうのはどういったそのお魚でスープを取ってるんですか。
ここのお店は金頭っていう、うん、魚を使ってスープ取ってるんですけど、
あんま聞いたことない魚ですね。
そうですね、はい、これ未利用魚とかと言われて、はい、あまり市場には出回らない、
うん、
まあ、あまり売られて商品にならないような魚だったんですよね、
う
ん
う
ん、ま
あ、普段だったら捨てられちゃうような魚ですね、はい、
でそれをまあ有効活用しようということでいわき市とともにいろいろ研究して、うん、サンシャインラーメンだったのかな、うんうん、っていう名前の
いわきサンシャインラーメンですかね、
はい、っていうのを作ったんですよね、うん、
これ今ねちょっと手元写真見てますけども、まあ、透き通ったスープで高級そうなそうですね、
うん、でまあ、やっぱり福島ですから私も頑張ってほしいという気持ちもありまして、うん、でこちらのご夫婦は東京で働いていたんだけれども、うん、まあ、やっぱ震災を機に、
はい、
地元に戻って貢献、まあ、地元の復興ですね、
うん、
に貢献したいということで、うん、戻ってこられてラーメン店をされてる、
なるほどね、
ところなんですよね。
実際その森さん食べてみてどういった味だったんですか。
いや、まさに新鮮な魚を使って、うん、取ってるスープなので、うん、すごくその、透き通ってるんですけども、うん、しっかり味わいのある、うん、まあ、ブイヤベースのような、うん、スープになってましたね。
この魚の、まあ、記事で読むと結構骨もねしっかりしてる骨みたいで、なんかいい出汁取れそうだなみたいな感じで読んでましたけども。
そうですね、うん、金頭っていうのは、頭がなんか硬い、大きくて硬いっていうことで、はいはい、ついてる地元で。
確かにね、写真で見るとなんかアマダイの頭のでっかいやつみたいな感じのイメージですけどもね、
はいはい、でここのお店はいろんな出店も出店もしてまして、出店って言いますか、
期間イベントみたいなやつですか。
そうですね、
あ、はいはいはい、
で定期的に日本橋の福島館ミデッテというところでお店を、
あ、そうなんですか、
開いてます。
あ、じゃ あ、まあ都内でも食べようと思ったら食べれるんですか。
そうなんですね、いわきまで行かなくて
も行けると、
ここのラーメンは食べることができます。
あ、そう。
11月ですと、
はい、
27日から3日間この日本橋福島館のミデッテでまたお店を開きます。
なるほどね、
ええ、
いやそうね、私もさっきその福岡出身で豚骨だって話しましたけども、やっぱこう40を超えてくるとやっぱそろそろ豚骨もちょっときついなっていう時がですねたまにあって、最近はこう塩ラーメンを選択する機会も増えてきてですね、こういったこう透明系の透き通る系のスープをですね、なんか体が求めていく、はい、ところがあって、この確かにヤマトンビさんのねこのラーメン美味しそうだなっていうふうに思って見てたんですけども、あとねそのもう一店舗、まあ、このトンビの話をしたら次はウグイスの話もしたいなと思うんですけどもこれはね世田谷区ですか、東京世田谷区にあるその小田急祖師ヶ谷大倉駅の近くにあるこのウグイス屋さんっていうラーメン屋さんですけども、はい、ちょっとここのラーメンのお話もですね伺いたいんですけども、ここももう透き通った綺麗な塩ラーメンだなっていうふうに思って、美味しそうだなっていうふうに思って見てたんですけども、はい、こちらの、はい、ラーメン屋さん、
祖師ヶ谷大倉ってウルトラマンの街なんですよね。
はあ、はあ、私よく分かんないんですけども、そうなんですか。
そこにあのウルトラマンのプロダクションが、まあ、あ、
つぶらやプロですかね、
そうですね、はいはいはい、あったんだと思うんです。あ、まあ、今もあるのかもしれませんが、うんうん、あ、そういった縁でいろいろウルトラマンのモチーフにした伝統とか、はいはい、まあ、ウルトラマン商店街って言われてる、
あ、そうなんですね、
その一角にこのウグイス屋がやってきたんで、あの、まあ、シュワッチの街に法法華経がやってきたというような書き出しでご紹介させていただいて、ここは本当にやはりあの淡麗スープの透き通るようなクリアなスープのラーメンですね。私が取材した時は、ここのまあ店長さんは前に九段北であった八田ガラスという名店があるんですね。
九段北、九段下のあたりですか、
九段、そうです、そうです、
なるほどね。
今は、水道橋の近くに移転してると思うんですが、はいはい、ここでちょっと修行されたんですよ、はい、でこの八田ガラスっていうのは
名店なんですか、そこ、
独創的なラーメンを次々に出している、はい、あの名店で、そこで修行した人が店長に、はい、ウグイス屋の店長として、うん、いろんなラーメンをですね、限定ラーメンをあの作ってらっしゃるんですね。
じゃあここ私ね、今写真で見てるのはこの透明のスープですけども、いろんな種類のラーメンこのウグイス屋さんは出してるんですか。
そうです。あの定期的に限定ラーメンを、はい、あの出してますね。で基本のベースにあるのが、はいはい、あのラーメンは芸術だでご紹介した、はい、
この魚介のね、魚介の透き通るスープの、
それは塩ラーメンです。
塩ラーメンですよね。はい、はいはい、そうです、そうです、はい、やっぱこういうのがね、最近はもう僕は体が求めますね。こちらも魚介のスープですよね。
そうですね、取材した時は、うん、あの大きい鯛を仕入れたところで、はいはい、まあ、それも写真に撮りましたけど、うんうん、その鯛を使ってあのスープも撮るし、鯛の身も確か限定ラーメン的な形で、提供されてたと思いますけど、
なるほどね、
まあ、あの印象に残ったお店をもう一つ挙げるとすればですね、はい、沖縄県の
沖縄、
はい、沖縄そばを取り上げたことがあるんですが、はいはいはい、ここはですね、あのもう明治から続くもう120年くらい、はい、のお店なんですけども、うん、4代目の方が店主で、うんうん、岸本食堂っていうお店ですけど、はいはい、これはあのやんばりの森の、はい、あの、はい、イタジーっていう 木の薪をですね、うんうん、燃やした後の灰、木枠っていう灰を、うんうん、あの使ってですね、天然のアルカリ水を作って、うんうんうん、それであのラーメンの麺を作ってる、うんうん、いうお店で、ここもすごく私は印象に残って
美味しいですよね。僕も行ったことありますよ、岸本食堂。
あ、そうですか、
はい、やっぱりああいうあっさり系のね、沖縄そばはね、美味しいなっていうのはありますよね、
はい、老後は火星かな。
どうしたのお父さん。
いや、今日の新聞、
人口爆発、広がる移住先、私だったらハワイかな。
無難だな。新聞がある、話題がある、お試し読売新聞。
ネットで簡単、まずは無料で。
で、まあ、これだけ多くのまあラーメン屋さんをまあ取材していると、やっぱ最初食べてみないといけませんよね。
そうですね。
どれぐらい食ってるんですか普段。
そんなに多くなくて、はい、週に3回ぐらいだった。
多いですよ。
多いでしょうか。
多いですよ。
あのラーメン通とか ラオタと呼ばれるラーメンオタクの人たちはですね、はいはい、あの年間600杯食べたりしてるんですね、はい、で、はい、あのそれを SNS で発信されてる方がいっぱいいらっしゃいまして、うんうん、そういう人たちにの足元にも及ばないっていうふうに思ってます。
それでも十分食べてると思いますよ。
やっぱりあの行って食べてみないと、はい、うん、なかなかあの取材がしようと思います。
まあ そうですよね、
そこでまず確かめて、はい、あの美味しかったら、うん、で、まあ、店主さんに声をかける、うん、まあ、あの機会があれば、うん、そこですあの帰りに取材を申し込んだりするんですけど、うんうん、あのお忙しい時はもう後から電話をしたり、うん、あるいは SNS でダイレクトメッセージを送ったりして、うんうん、取材を申し込むっていうふうにやってますね。
まあ、当然そのラーメン屋さんってラーメンの美味しさはもちろん大事ですけれども、お店の雰囲気であったりその店主さんの その雰囲気であったり、まあ、そのお店の持ってるストーリーみたいなのもやっぱ記事にするとき大事になってくるじゃないですか。やっぱそういったところもそのお店に食べに行ってちょっとどういう雰囲気かなみたいな探るみたいな、そういったところですか。
私のラーメン記事の特徴は、うん、あのラーメンの紹介だけじゃなくて、この店主の熱い思いも伝えたいというふうに思ってまして、うん、あのその人生をですね必ずあの記事に書くようにしてます、
うん、都内でも今言ったようなあの祖師ヶ谷大蔵とかちょっと時間かかるじゃないですか。週3回って言っても、まあ、結構大変だなって思いますよ好きとはいえどみたいな、
うん、私ツイッターで1300件ぐらいフォローしてるんですけど、はい、
あラーメン屋さんを、
いやそれはほとんどがラーメン屋さんです私はですね、はい、ラーメンから原発まで、うん、あの一人総合商社のような感じで、はい、幅広で記事を書いてるんですけども、うんはい、でラーメンっていうのはその中の、まあ、一つとしてあるんですが、うん、やっぱり情報収集を、うん、あのまあ、しないといけませんので、
そうですよね、う
ん、で、まあ、ツイッターをはじめ、うん、その SNS そのインスタグラムですね、それであのラーメン店さんとかそういったラーメンを食べ歩いてる人たちの発信をフォローしてまして、でその中から気になるものがあったらもう、うん、あの私のラーメンリストで、うん、に保存しておいてですね、うん、ここはいつか行ってみないといけないなっていう、うん、そのリストを作ってます。
なるほどね、ええ、ちなみに森さんがその好きなラーメンって何系なんですか。その豚骨系もあれば、最近はその麺とスープが別々になってるやつあるじゃないですか。
つけ麺ですね。
つけ麺ね、はい、
私はつけ麺が好きですね。
ああそうですか、
ええ、
私とは相入れないです、ね、
何があの一番好きなんですか。
まあ、普通にいけばもう豚骨の、ええ、もう普通のラーメンですよ、
はい
は
い、
あとはもう塩ラーメンかなみたいな。
なるほど。
東京に来てやっぱラーメンを食べる機会っていうのはまあぐっと減りましたよ、ええ、あの福岡にいた時に比べるとですね。で、まあ、それはなぜかというと、あのこの麺とスープがあの分離しているあのラーメンですよね、はい、あれがどうも受け入れられない。
ああ
これは何なんだと、ラーメンではないという、はい、
ああそうなん
だ保守派の人間なんですね、
う
ん
う
ん
はい、つけ麺はですねやっぱ麺が私勝負だと思うんですよね、うん、
まあね、
ええ、で、あの一番最初に取材したラーメン店は、うん、西早稲田にあるガンテツっていうお店なんですけど、
はい、
これがあの英語版しかないんですが、うん、あの最初に取材したお店で、そこでつけ麺を取材したんですが、うん、この岩鉄のご主人につけ麺の流儀を教えてもらいまして、
はい、
食べ方のですね、
はいはい、
やっぱりつけ麺はまずあのスープと麺ってバラバラに提供されます、
はいはい、
まずはそのスープをちょっとだけ味わって、うん、舌をそのスープに少し慣らしてから、
はい、
今度は麺だけを1本食べてください
、はいはい
はい、スープにつけずにですね、はいはい、でこの麺の味、うん、まあ、小麦の香りを、うん、まあ、感じ取ってもらって、はい、でそれから少しずつ3本とかですね、
うん、
箸で、取って、
はい、
で全部はつけないと、
全部はつけちゃダメ、
まあ、そばのような感じで、
はい、
半分ぐらいまでつけて、はい、食べる、
うん、
終わったらですね必ずあのスープ割りっていうのがあるんです、
はいはい、
スープ割りというのはのつけ麺のつけ汁というのは大体濃いので、
あ、そうですよね、はい、
そのままじゃ飲めないことが多いんですよね、うんうん、あのそれを頼むとあのそこにあのスープを足してくれます、
はい、
まあ、岩鉄さんのところには、まあ、外国人なんかもよく来るらしいんですが、うんうんうん、やっぱり人によってはせっかくつけ麺なのに麺を全部いきなりあのつけ汁に入れてしまったりとか、
はいはいはい、
まあ、それじゃもうラーメンと変わらないじゃんっていう、うんうん、ような食べ方をする人もいて、う
ん、でもそこが僕の疑問なんですよ。なんで分けるんですかっていう、
あ、
最初から一緒にして出せばいいじゃないですかっていう。
やっぱりですね、麺って、うん、変化していくんですね、あのスープの中で、
はいはい、
どんどん汁を吸って変化していくので、
まあまあ確かにね、
本当にこう麺を良さを味わいたいなら、
はい、
分けて、
なるほど、ね、
出してつけて食べる方が、
あ、なるほどね、
あの麺を味わえる、
麺の鮮度が、まあ、そのまま、まあ、長持ちするってことですか。分けた
方が、そういうことですね、
はい、
で僕の一番好きなつけ麺屋さんは、
はい、
埼玉ののろしというお店です、
はい、それも取り上げたんですか。
ええ、取り上げました、
はい、
でこの人はプロのキックボクサーだったんですけれども、店主さん、
はい、
でそこからあのラーメン店を始めて、
うん、
埼玉で、地元は埼玉なんですけど、うんうん、埼玉で頑張ってらっしゃる。で、
なるほどね。
まあ、のろしを上げて、
はい、
今5店舗ぐらいになって、
あ、そうなんですか。もう全部埼玉ですか。 5店舗
全部埼玉です、はい、ものすごくあの気合が入ってましてね
まあねキックボクサーでしたらね、
で今もストイックに、はい、あのトレーニングを欠かさない。
あ、そうなんですか。
であの100キロのバーベルをですね、うん、あのスポーツクラブジムに行って上げてるらしいんです、はい、でそれを息が止まる倒れる寸前ぐらいのところまでやって自分を追い込んでる、はい、まあ、そういうすごくあのストイックな感じでラーメンにもそういうストイックな、うん、ストイックと力でですね、はいはい、向き合ってて、なるほどね、毎日あの店の2階でですね、はい、その5店舗分 の, あの麺を自家製麺を作ってるんです。
あ、自家製なんですか。
そうなんです。やっぱりつけ麺って自家製麺が圧倒的に美味しいと思うんですよ、ね、
あ、そうなんですね、
ええ、やっぱ自分のところで作って、はい、やっぱり間違いがないっていうか、はい、なんかそういうラーメンが私はあの好きです、
ね、なるほどね、はい、わかりました。ちょっと私もねちょっと見直します。もうあの心して食べるようにしますつけ麺を、はい、で、まあ、その取材の中でその森さんご自身で写真も撮られてますよね、
ええ、
グルメ系の記事っていうと写真の見栄えっていうのが特に重要じゃないですか。でさらに言うとその英字新聞で言うとその普通の読売新聞に比べてその写真って大きめにドーンって使ったりしますよね、
はい、
このラーメンの写真上手に撮るにはどうしたらいいのかみたいななんかこうコツみたいなのはあるんですか。シズル感を出す。
それはねあの普通に撮ってるだけなんですけれどもね、はい、今あの、はい、ミラーレス一眼で、はいはい、あの撮ってます、
はい、
でたまに iPhone の方がよく撮れる時があってですね。
ありますよね、
はいはい、両方で撮ってます、うん、前は一眼レフカメラで、うん、レンズも 4,5 本持ってあの取材してたんですね、はい、ラーメン店を、はい、うん、そうするとやっぱりあのレンズをいろいろ付け替えたりとか、うん、めんどくさいし重いしですね、はいはい、それでなかなか時間もかかる
んで。まあまあそうですよね。もう店主からしても早く食えって感じですもんね。
はい、ね、まあ取材の時は大体お客さんいない時にしますから、はいはい、まあ、時間は大丈夫なんですが、はい、うん、やっぱり出来たてのところを撮影した方が、
まあ、そうですよね。美味しそうですもんね。
美味しそうなんです。はい、例えば三つ葉が乗ってたりすると、うん、そういうのをこうしな、そうそう、しなっていくので、確かに確かに、はい、なるべく早く、うん、手早く撮らないといけない。と、うん、いうことで今はミラーレス一眼。うん、を使ってなるべく明るいところで。
なるほどね。
で光がないちょっと暗いなと思ったら、うん、私は携帯電話 の, スマホのライトを
ライトです、ね、
レフ板の代わりにして、はいはい、こう撮ったりします
よね、します、はいはい、でね近年はねその、まあ、そのおっしゃるようにその原材料価格の高騰であったり、まあ、特に円安の影響もありますけども、そのなかなかラーメン屋さんっていうのはまあ数回していくみたいなそのビジネスモデルなので経営が厳しいよっていうラーメン屋さんも実際は多いとよく聞きますよね。で、まあ取材しているラーメン屋さんっていうのも価格に転嫁しにくいみたいなそういった声も聞くと思うんですけども、そういった声っていうのはラーメンの店さんからあったりしますか。
あ、それはよくありますね、うん、特に煮干しですね。
煮干し、
ええ、魚介系の煮干しのラーメンを出しているお店は、はいはい、煮干しの価格が3倍以上にもう跳ね上がっていて。
あ、そうなんですか。
ええ、非常にまあ、原価が高くなってきてると。
なんでそんな煮干しって高くなる、まあ、小麦とかはなんとなくイメージあったんですけども、
ええ、
煮干しと言われると思ってはなかったんで。
煮干しの価格がすごく上がってるって聞きます、
はい、
でもちろん光熱水費とか、うん、まあ、麺の小麦の価格も上がってますので、はい、そうですよね、はい、やっぱりそれで値段も上げざるを得ないっていうことになっていって、うんうん、で特にスープなんか作るときにずっとこうガスを使いますよ ね,、うん、すよね、何時間も煮込みますので、はい、うん、なんかやっぱりラーメン屋さんの光熱水費って割と高いと思うんですね、うん、なので東京でもう1000円超えるラーメンとは全然珍しくないっていう状況になってます。でも、ね、一方で、うん、ラーメンってやっぱ1000円超えたらもうラーメンじゃないよねっていう声もあるんですよね。
まあね、ええ、その気持ちは分からなくもないです、ええ、
それで価格を上げずに頑張っているお店も、うん、割とあります、うん、私が取材はしてませんけれども、うん、例えば三鷹の中華料理店、うん、中華そばが今も税込み400円。
いや安いですね、
ええ、はい、ですからすごく安いと思いますし、うん、取材した中では喜多方ラーメンの喜一というラーメン店があるんですが、はい、うん、ここも、やっぱりラーメンっていうのは 例えば職場で、うん、よし今日は俺が飯をおごってやるからみんなついてこいって言って、うん、安心して連れて行ける店じゃないとダメでしょっておっしゃってて、こちらのお店も確か600円程度 であのラーメン提供されてます、
うん、でもね、まあ、安いとその消費者の我々にとってはありがたいですけども、やっぱりその経営とかのことまで考えちゃうと、もうちょっと値上げしてもいいんじゃないかなっていう気にはなってきちゃいますよね、さすがにここ最近は ね、
はい、うん、ただやっぱり高くすればするほど、ね、やはりお客さんの数にも影響すると思うんです、うん、あまり高いともう別にいいやという人もいると思うんで、うん、やっぱり店畳まれる店主さんも、うん、割と いらっしゃいますよね。
なるほどね、うん、ちなみにじゃあその国際経験のね豊かな森さんにお伺いしたいんですけども、もうこうなったらですよ、これだけ海外で人気なわけですよ、外国人観光客にも人気なわけですよ、もう日本を飛び出して例えばロンドンだ、そのアメリカのサンフランシスコだなんだかんだっていうところにもう出しちゃおうみたいな、もう日本の店を畳んでもう一気に海外で出しちゃおうみたいな、そういう店主さんってもっと増えてきてもいいのかなって思うんですけども。
そうですね、うん、海外にも出店したいという店主さん結構いらっしゃいますよね、うん、まあ、きっかけがあれば多分実現するんだと思うんです、うん、なかなか普通の小さいお店ですと、うん、もう日々のもう経営で精一杯で、ね、なかなかそこまで広がっていかないっていうのはあると思います、
うん、まあね、そのまあいろいろな不安とかね、言葉の壁もあるんでしょうけども、まあね、最近はその背脂をね頼んで100円追加だよって言ったらなんか文句言われるみたいな日本の状況だったら、うん、もう海外に出てね2000円でも3000円でもいいの作って売った方がいいんじゃないかなって思っちゃったりする時もあるんですけども。
そうですね、うん、でもこれから増えていくと思いますね。
でしょうね、やっぱりね、
これは他 の食材っていうかものでも言えるんです。例えば日本酒とか、うん、日本酒も私がロンドンにいた頃はどんどん人気が出てきて、うん、広がってましたので、うん、少しだから日本酒とかラーメンとか、うん、ちょっとアメリカに一歩遅れて、うん、ヨーロッパに、ブームが来てたっていう感じです。
だからまあその読売新聞オンラインでコーナーのタイトルがですね、まあ、ラーメンは芸術だっていうふうにおっしゃっていると、まあ、まさにその店主さん その日々の努力、まあ、先ほどおっしゃったようなストイックな努力とかを聞いているとまさにまあ芸術品だよなっていう気もするので、まあ、海外で勝負できる、まあ、日本食なのかなっていうふうにも思うんで、もっと海外に飛び出ていって勝負できるんじゃないかなっていう感じはいろいろこの記事を読みながら思いましたよね、私も、
うん、もうラーメンは本当にラーメンでもう通用している、
世界共通語、通用
英語でラーメンです、で通用して、それがもうすごく人気があってですね、うん、
なるほどね、分かりました、はい、まあ、今後のねそのラーメンの記事も期待して待っておきたいと思います。はい、ありがとうございました、本日のゲストは英字新聞部の森太編集員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話、この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集しています。お便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。 XQTwitter でもハッシュタグ記者ここばなをつけて番組の感想をつぶやいてください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。お相手は読売新聞の山根でした。